アジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は4月15日に台湾文化センターとアジアンパラダイス共催の台湾映画上映イベント、台湾映画の今で上映した龍馬港15号のゼロ長監督インタビューをノーカットでお届けします。本作への取り組み、監督自身の課題、キャスティングほかたっぷり語っていただきました。
まずですね、この龍馬港15号、これの監督をすることになった経緯を聞かせていただけますか。
大家都知道我長期都拍女性题材的电影，同时我对台湾的故事必须被讲出来，也一直抱有这样的使命感，所以我过去的作品都是台湾跟女性，台湾的女性的故事。所以当姚文智先生他想要找一个导演来拍1950年代一群女性思想犯的故事的时候，他找到我，我几乎毫不犹豫毫不考虑的我就答应下来，因为我觉得我一定有能力可以把它处理好。
皆さんご存知のようにですね、私はずっとですね、女性をテーマにした作品を撮ってきたわけですけれども、一方ではですね、台湾をいかに撮るかっていう、そういうあの使命感もずっと持ち続けていました。ですので、撮ってきた女性をテーマにした作品っていうのは、台湾の女性をテーマにした作品であったわけです。そしてですね、この、制作のプロデューサーであるヤオさんがですね、私をこの監督にというふうにお声をかけてくださったんですけれども、その時のお話がですね、1950年代の女性の話ということでですね、それで私はですね、もう全くその考える余地もなく、すぐに OK しました。で、ぜひやらせてもらいたいっていうふうに思ったわけですし、また私は自分自身ですね、きっとこれをいい作品にできるっていう、そういう能力があるっていうふうに自分で信じてました。
そして監督はもともとこの白色テロを扱った、そういう題材っていうものには興味を持たれていたと思うんですが、この作品の原作をお読みになったり、あるいはプロデューサーからこういう映画にしたいなんていうお話を聞いたときに、どのように思われましたか。
我最感兴趣的一个点是他们都是女性的思想犯，思想犯对我来说是难以想象的，为什么一个人思想可以有罪呢？最吸引我的是我想要去探索那个旧时代的女性，那个保守的时代，那么保守那个状况底下的女性，为什么有勇气提出自己的思想，提出自己的主张，而因为他们有这个独立的思想，所以他们居然被抓去关起来，然后把整个青春葬送在监狱里面。我觉得这样的故事需要被好好的述说，而过去女性的故事，用女性去述说政治历史，这样的故事是很少被提起的，所以我觉得我一定要来把这件事情做好。
私が一番その興味を惹かれたのはですね、この作品がですね、女性の思想犯をメインにしているということでした。思想、つまりその考えということがですね、なぜ罪に問われるのかということ、それがなぜ罪になるのか、そこに私はですね、とても興味を惹かれたわけです。そして、あの時代というのはですね、非常にまだ保守的な時代であったわけですけれども、その頃になぜ女性がですね、この自分の考えをですね、勇気を持ってあのように表現することができたのかということ、そしてまた自分のですね、青春をですね、監獄でですね、ああいうふうに過ごすことに捧げることになってしまったわけですけれども、なぜそういうことができたのかという、その 過去の女性たちのそういう生き方をですね、描いてみたかったわけですね。そういう女性像を描いた作品っていうのはですね、まだごくごく少なかったと思うので、そこをですね、取り上げてみたいと思ったわけです。
当然在接到这个电影的邀约之前，我对于台湾的那段历史，那段威权体制底下的历史就非常的感兴趣。而且事实上在拍摄《流麻沟十五号》之前，我有另外的比较小的作品已经拍过白色恐怖的故事，所以这样的题材对我来说我已经有非常多的了解跟功课，但是我必须坦白说，大多数的故事都是围绕着男生，都是男人的故事，都是男人的故事，女人的故事真的非常非常，在比例上非常非常的少，甚至有非常多的人不知道，台湾曾经在绿岛关了100多个女性的思想犯，所以觉得这个是过去的时代太保守了，女生的声音、女性的声音都没有被听见，所以我觉得有这个机会，我一定要做好这件事情。
やはりこの時代というのはですね、ちょうど権威主義の時代です。その時代に興味を持っていたということがまず大きな理由でもありました。実はその白色テロについてはですね、この流麻溝15号を撮る前にですね、短編ではありましたけれども1本ですね撮っていたわけなんですね。ですので大体のことはですね、白色テロの時代については理解をしていました。そしてですね、白色テロを取り上げた作品というのはほとんどがその男性を主役にした物語であったわけですね。そしてこの緑島にですね、100名もの女性の思想犯が閉じ込められていたということをほとんどの人は知らないわけなんです。あのようなその保守的な時代に女性の声はほとんど届かなかったし、今もその女性の声を取り上げることはですね、ごく少ないわけです。ですのでそこをですね、私は掘り下げて新たにその女性の声ということをですね、取り上げてみたいというふうに思ったんです。
監督もおっしゃったように白色テロを扱った映画っていうのは、例えば非常上司とか最近ですと変更とか、まあ数は少ないんですけどありました。で、最近の変更は、まあ、エンターテインメントと歴史を融合させて大変成功した事例だと思います。そして特に若い世代に白色テロ、こういう時代が、こういう歴史があったんだということを伝えるにはとてもいい例だったと思います。で、監督はまあとにかく女性を描くということではもう第一人者ですので、そこが一番こうキーになると思うんですけども、この映画は歴史の証言者たちのオーラルヒストリーがベースになっているんですけども、これをこのたくさんの証言の中でこれを一つの作品に仕上げるっていうところは多分大変なご苦労があったと思うんですね。監督の中でこれを仕上げるために一番大きな課題になったのはどんなことでしょうか？
虽然历史的素材非常非常的多，可是因为我已经应该说我已经读了很多年的台湾历史的相关的资料，所以对我来说整理这些故事素材对我并不困难，应该说我在心里面其实已经整理了非常非常久。所以当曹老师的那本书我在看了之后，我几乎一下子就能够在脑袋中重组成一个电影故事，然后它是容易跟观众沟通的，所以这并不困难。一般人以为庞大的史料会是一个很困难的点，但是对我来说它并没有非常的困难。这当然是因为我多年来的阅读，我真正觉得困难的是找到一个观点，找到一个看法去说服观众去理解那个时代的不同立场的人，不同的该怎么说，去理解那个时代的人性。然后我希望电影在 被看完之后留下来的情绪不是仇恨，不是愤怒，不是想要去杀人，不要，我不希望如此。我觉得最困难的点是这一点，因为我们所读到的历史素材，那些故事都那么的残忍，而我要怎么样重新用电影说这些故事，而且它是不能够违背真实的，不能够违背史实的。我要怎么说故事，能够让人觉得同情、平静，同时依然保有善良的力量，我觉得这才是最困难的地方。
たくさんですね、その歴史的な資料っていうのはですね、あるわけですけれども、私にとってはですね、こう台湾の歴史の読み込みっていうのはですね、もうすでにできていたということがあります。まあ、このずっとですね、この映画監督をする中でですね、台湾の歴史というものについてですね、深く考え、資料を読み込むっていうことはできてましたので、すでにこの心の中ではですね、台湾の歴史について整理ができていたという段階でありました。まあ、多くの人はですね、おそらくこのような題材を得た時にですね、その資料の読み込みから入るっていうことが必要になってくると思うんですけれども、私にとってはですね、もうその原作者の宋先生の本を読んだ途端ですね、もうすでにそのストーリーがですね、こう出てきたっていうような感じです。ですので、そういう歴史的なバックグラウンドっていうものを私はもうすでにその時点で理解していたということがありました。そして私にとってですね、この映画を撮る上でですね、そういうことが難しかったのではなくてですね、ある観点、ある見方をですね、どのように作り上げるかっていうことです。それはどういうことかっていうと、その観客をいかに納得させることができるか、共鳴をしてもらうことができるかっていう、その観点をですね、作り上げるということ。で、私が一番表現したいと思ってたのは、この歴史がですね、非常に残酷でですね、辛い歴史でありながら、そこで憎しみっていうものを強調しないということ。憎しみではなくて、何かしら美しく善良なものを感じ取ってもらいたいというふうに思いました。一方ではですね、史実に忠実でなくてはいけないわけです。それはもちろん残酷で辛い歴史というその史実がありますから、そこに忠実でありながら、やはりその人間の善良さというものを観客の皆さんに感じ取ってもらいたい。そういう思いがあって、そこを作り上げるのがまず大変でした。
なるほど。そして多分脚本に取り掛かるまでのリサーチとかも時間がかかったのではないかと思うんですけども、脚本を書き上げるのに大体第何稿とかありますけど、どれぐらい時間がかかりましたか？
半年吧、大概我也记不清楚了。如果从反正蛮长的、
まあかなり長い間かかりましたけども、まあ半年ぐらいはかかったですかね。ちょっとはっきりは覚えてませんが。
そうですか。そしてこの原作の中の人物やエピソードを映画の中に盛り込むのに、その取捨選択っていうのがとても大変だったんではないかと思うんですけども、監督の中でどういうことを基準にしてこの人物とかエピソードを選ばれたんですか？
我从历史资料里面看到，我说不是从书上，另外从历史资料里面得到一些数据。得到一些数据是什么呢？就是当时被关在绿岛的女思想犯里面，有各种来自各地的人。我希望能够把，怎么说？我希望里面，我的故事里面有这所有族群的人。他们所有族群包括会讲日文，会讲台语，会讲客家话，会讲山东话，中国各地的地方语言，就是这才是符合当时的现实。我希望能够有这些代表性，所以我的女主角里面有一个是外省人，是山东人。而在曹老师的原著原本的书里面，他里面采访了六个女子，他们全部是台湾人， 它少了外省人这一块，所以我必须再去补足外省人这一块。因为历史资料告诉我们，在绿岛被就是在白色恐怖期间被关押受难的女性里面，有 46% 是外省人，有 46%， 将近一半。所以我的女主角里面，我现在要拉出三个女主角，我怎么可能没有一个外省人？这样子是没有代表性的。可是这在书里面没有这样的素材，所以我要从历史资素材里面，从其他的史料里面去找到一个女主角，她来她是一个外省人的身份。所以就是另外两个女主角她就可以是台湾本省籍的这样的身份，而他们的职业设定我也必须做一个有代表性的规划。例如女学生，学生是当时女性思想犯里面一个很重要的比例，有一定的比例，所以一定要有一个女学生。然后要有那个时候的女性知识分子，那时候的女性的知识分子很多都从事老师或者是护士，所以我们也让她第二个女主角她是一个护士。然后第三个就是刚刚说的这个外省人，她是一个流亡学生。所以这些设定都是有历史做根据，然后我们去照顾到所有的族群去做这样的设计跟分配。
まあ、本の中だけではなくてですね、さまざまなこの歴史的資料の中、そういうデータからですね、私は考えたのはですね、もっとこのさまざまなところから来ているいろんな人をこの映画の主人公として描こうというふうに思ったわけなんですね。それはですね、例えば日本語を話すとか、台湾語とか、そして客家ですよね、そして山東省の言葉、中国のあといろんなその方言を喋っていると、そういう人たちがですね、確かにその時代にいたということが歴史的資料から分かったわけなんですよね。だからその人たちをもこの映画の中に盛り込んでいこうというふうに思ったわけです。それが歴史の現実であった、つまりですね、史実であったわけなんですよね。ですので何人かの外省人を盛り込むべきだっていうふうに考えたわけなんですね。曹先生の本の中にはですね、6人の女性が描かれてますけれども、口述でありますけれども、その人たちは全て台湾人なんです。ですから私はですね、曹先生の本ではなく他のとこからこの資料を持ってきて組み立てる人物の構成を決めていきました。その中に台湾人だけではなく外省人を加えるという考えであったわけですね。まさにですね、その白色テロの時代においてですね、46%、ほとんど半分のですね、外省人がまた被害者であったということが事実としてありました。ですからそういう歴史的事実を踏まえるとですね、この映画のメインの女性は3人ですけれども、3人が主人公ですけれども、その中の1人ぐらいはその外省人であるべきだというふうに考えたわけなんですよね。あと2人はですね、さまざまこの職業から判断して決めました。つまり1人は学生で、学生というのはですね、思想犯で捕まった人の比率が高かったわけなんです。そしてまた、インテリ、つまり教師やですね、看護師という人たち、この人たちもかなりの比率でですね、被害者であったわけなんですね。そういうところから、この3人の女性の職業とか身分とか言葉とか、そういうものを決めていきました。
なるほど。じゃあこのメインになる3人の背景とかキャラクター設定っていうのは、監督がいろいろな事実の資料から作り上げたオリジナルのキャラクターというふうに考えていいんですか？それとも例えばダンサーである彼女はモデルがあったというようなことも言われていますけども、その辺のキャラクター設定っていうのはいかがなんでしょうか？
虽然电影里面的角色是虚构的，是创造出来的，但是事实上他们是综合了很多真实的人物，综合 了一些他们的特质跟故事，还有他们的职业背景，这些都是有所根据的。所以你可以说它是虚构的，但它又不完全虚构，因为它都是有真实人物当作参考的原型。像所以很多观众在看完了之后，他们就会开始去找，哎，这个角色他可能是来自哪些真实人物，他们就会去找。在这个他们寻找资料的过程里面，他们相对的就对台湾历史了解更多了。那为了我也可以在拍摄之前，我可以预期到观众一定会去找很多的史料去对照我的电影拍的对不对，我的根据是从哪里来。所以我在他们检验我考试对我考试之前，我就要先考试自己，我就要先把这些功课做足。所以我就找了我们把那个时代能够找得到的所有的画面照片都找了出来。在做道具的时候，在搭建场景的时候，在做服装的时候，全部都依照那些照片下去做考证。我们不敢说100%正确，但是我们尽可能的在戏剧就在我们做得到的程度里面，我们努力的去逼近那个真实，努力的去贴近还原那个真实。这样我们相信只有这么做才能够把那个时代感给表现出来。
まあ、こういうですね、映画の中のキャラクターはフィクションではあります。ですけれども、その完全にフィクションではない。一人の人物は様々な人物、歴史的に存在していた人物から作り上げているということです。その職業についてもそうです。身分についてもそうなんですよね。ですので、完全にフィクションかと言われればそうではないということが、その重要なことなんですよね。ですから私が思うにですね、おそらく観客はですね、この映画を見た後ですね、どうもこの人物はあの人かもしれないと、歴史的に存在した実在した人物かもしれないっていうふうに思うでしょう。そして調べに行くのではないでしょうか。いろいろその調べるんじゃないかというふうに思いました。で、私はそういうことが予想できたので、まず自分をしっかりと自分にその課題を与えて自分をテストしたわけなんですね。その後でその観客をテストするということにしました。私はですね、この私が作った人物とその実在の人物の間にその齟齬がないように、様々なですね、時代的なものをですね、きっちりとその時代考証をしたわけです。当時の写真やその他の資料からですね、当時どのような服を着ていたか、その他ですね、彼女たちが置かれた環境についてですね、十分な綿密なこのリサーチを行ったわけです。で、非常に努力はしましたけれども、100% とは言えませんが、かなりの程度ですね、再現するっていうことが、歴史の再現ということが実現できたのではないかと思います。つまりその時代感をどうやって出すかっていうことに、私はかなり気を配りました。
そしてこのメインのそれぞれの3人のキャスティングのポイントというのを教えていただけますか。
徐立文、我在2008年的时候我们就合作过电影了，那时候他才刚刚开始拍戏呢，所以这么多年来我认识他这么多年，我一直知道他的表演不断的在进步，然后他在这两年里面成为了一个母亲，她当了妈妈。所以当我有一个角色，严水霞这个角色是一个年轻的母亲，可是她却被关到绿岛里面，被迫跟小孩分开。我觉得这中间动人的亲情，她应该有办法表现得很好，所以我就主动请她来试试看，果然她也表现得非常的好。
まずですね、シュイ・リーウェンについてなんですけれども、彼女がですね、初めて演技をしたのは実は私の映画だったわけなんですよね。これは2008年の作品でですね、ピョーラン・チンチュンという中国語で、さまよう花たち。さまよう花たちは3つのオムニバス映画ですけれども、その3本目に彼女は主役として出ていると。これが彼女のデビュー作だったわけなんですよね。 まあ、ずっとその後もですね、私は彼女のですね、このいろんな活躍を見てますし、最近はですね、彼女自身お母さんになったわけなんですね。ですので、この彼女に延衰者の役をというのはですね、まあ、お母さんになって、その、まあ、この役の中でも子供が1歳の時離れ離れになったというわけで、子供と離れて緑島に送られた。という人物設定ですから、彼女にぴったりだというふうに思って、演習者の役をですね、シーリーウェンにお願いしたわけです。とてもいい演技をしてくれました。
京子さん、京子这个角色是由一位台湾的歌手、年轻歌手、于佩珍他饰演的。他本来是唱歌的。他很少演戏。但是、我觉得可以大胆的请他来演出 Kyoko 这个角色，是因为他的眼睛很单纯，他的眼神非常的单纯，很像一个不了解这个世界是怎么回事的一个单纯的学生。我觉得他很适合把这种气质带进去，带来这个角色，然后观众可以透过他的眼睛去了解，去进入到绿岛，然后渐渐的去理解，透过他的眼睛渐渐去理解为什么我读书，我有思想会有罪，为什么我去参加读书会有罪，为什么这些优秀的女性们全部都被关在这里，她们做错了什么？然后这个世界到底怎么回事啊？我可以透过她的眼睛去慢慢的理解这个时代，那个时代底下的台湾究竟经历了些什么？因为她很单纯。
京子役ですけれども、彼女は実は俞佩珍はですね、歌手なんですよね。とても有名な歌手ですけれども、この演技はあまりしない方なんですが、なぜですね、この京子役に彼女をキャスティングしたかというと、彼女の目がですね、とてもこの私が表現したいものにぴったりだったからなんですね。彼女の目はですね、非常に純粋で少女の単純さを持っているわけなんですよね。ですので、その当時の台湾のですね、こういう若い女性がわけがわからないまんまにこの罪に問われていったというところ、そういうこの単純さを表現したかったわけなんですね。で、そして彼女が読書会に参加しただけ、その理由だけでその罪に問われたということがきっかけでですね、ゆっくりとこの時代を理解していくという、それをですね、観客に同時進行で分かっていただくためにですね、彼女の目でですね、表現してもらいたいっていうふうに思ったんです。
那我再補充第三位演員、就是那一个 dancer、 那个舞者、那个角色叫做陈平，他是由台湾一个很有名的演员叫连于涵所饰演。连于涵，在这三位演员当中，知名度最高的显然是连于涵。连于涵他在台湾非常的有名，可是，他适合这个角色，适合陈平这个角色有两个原因。第一个是他的气质非常的冷，很冷。第二个是他会跳舞。他本身小时候他是学过舞蹈的，所以他来诠释这个 dancer 的这个现代舞的这个流亡学生，我觉得是很合适的。所以这三个演员综合起来放在一起，你不会把他们搞错，因为他们三个人的气质都非常的不一样。我本来很担心本来很担心这三个女主角，她们从头到尾都只能穿着囚犯穿的制服，头发也不能够有任何的装扮，她们在造型上非常的一致，所以大家都会担心，那我到时候看得出来谁是谁吗？这个可是，所以我就不断的在排练期间，在开拍之前，在排练期间不断的跟这三位演员强调，你们一定要创造出属于自己角色的独特的气质，说话的方式，行走的方式， 动作走路的方式都要有自己的独特性，这样观众才不会混淆，因为我没有办法在造型上面帮助你们，你们必须靠自己独特的表演把自己角色的特质展现出来。那我不断的耳提面命，经过两个月的排练跟排戏还有这个创造角色的整个过程，到了开拍的时候，他们三个人已经变得截然不同。要不然他们都是生长在台湾现在的都会女性，你知道吗？他们就是台北都会 女子，如果不是在角色里面，他们就是台北都会女子。他们要如何变成一个1950年代的女人，而且都有各自独特的气质，这是需要非常有意识的去磨练出来的。
3人目ですけれども、この天秤役のですね、リン・ユイハンはですね、この中でも一番有名な台湾の女優であるわけですよね。彼女の特質っていうのはですね、雰囲気が冷たい感じ、すごく冷静でですね、冷めているっていうようなイメージ、そのイメージが強い。そしてそれがこの役柄に合うということ。それからですね、幼い頃からダンスをやっていたということ。ダンサーの役で、それから大陸から流れてきたっていう、この人物にですね、とてもふさわしいというふうに思ったわけなんですね。ですので、この3人、とにかく3人それぞれ全部違いますよね。雰囲気も違います。そういうふうに、この3人をいかにこう分けてはっきりとですね、3人の特質を出していくかっていうことに私は不信したわけなんですよね。実はこのみんな囚人服、制服を着せられているわけです。そして髪型もですね、あまり違うものが作れないので区別できないっていうところになってしまうのではないかっていうふうに、私もスタッフもですね、非常に心配したわけなんですよね。でそこをどういうふうにやっていたかって言いますとですね、トレーニングの期間とかリハーサルの間にですね、その自分たちで独自のその雰囲気を、自分にしかないものを作り上げてくださいというふうに私はこの役者さんたちに言いました。例えばですね、歩く時の雰囲気、そして喋る時のそういう喋り方ですよね。そういうもの、このキャラクターにしかない独特なものを自分の力で表現してほしいっていうふうに言いました。それは2ヶ月のですね、トレーニングとリハーサルを通じてですね、彼女たちは非常にその辺はうまくやれるようになりました。とても3人くっきりとですね、人物の違いがですね、出ていますよね。で、彼女たち3人ともですね、実は台湾のですね、今の現代のもう都会の女性なわけですよね。そういう彼女たちが演じる1950年代のああいう囚人となった女性たちということで、いかにですね、そこにスタッフもそうですし、彼女たち自身が芸術的な創作をそこで積み重ねて作り上げていったかっていうことが分かっていただけるんじゃないでしょうか。